お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
5月12日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。ジム・チャーマーズ財務相が今夜5回目となる連邦予算案を発表します。今回の予算では若い世代の住宅問題への対応が大きな柱となる見込みです。今後数年間の連邦政府の財政収支は従来予測より449億ドル改善する見通しです。一方で政府は今後4年間財政黒字には戻らないとしています。ただ財政赤字は去年12月時点の予測より毎年縮小する見込みです。チャーマーズ財務相は今回の予算案についてこれまでで最も強固な内容になるとの見方を示し、例年以上の歳出削減と改革が盛り込まれると説明しました。予算案には燃料の安定供給、物価高対策、住宅問題、生産性の向上、税制改革、それに歳出削減に関する5つの主要政策が含まれています。また中東情勢を受け、政府が税制改革で難しい決断を迫られているとも説明しています。連邦予算案にはキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しが盛り込まれるとの報道も出ています。労働党は2025年の総選挙でこの税制には手をつけないと公約していましたが、チャーマーズ財務相は状況は変わったと述べています。中東で起きている事態を受け、問題の先送りではなく、より迅速かつ断固とした対応が必要になっています。経済や税制、住宅市場には大きな課題があります。手をつけずにいる方が楽かもしれませんが、それではいけません。チャーマーズ財務相でした。国民党のマット・カナバン党首は、連邦予算案に盛り込まれると報じられているキャピタルゲイン税の優遇措置の見直しについて政府の姿勢を批判しました。カナバン氏は政府は税制変更ではなく物価高対策に重点を置くべきだと主張しています。また今回の予算では歳出削減に取り組むべきだと訴えました。今必要なのはインフレに対処する政府です。先週、準備銀行の総裁も政府に求めていたように、歳出を抑える必要があります。そうすれば、利上げの幅を抑えることにもつながります。しかし、これまでに見えている予算案の内容には、国民が直面する大きな課題への対応が含まれていません。カナバン投資でした。ニュースを続けます。ハンタウイルスの集団感染が確認されたクルーズ船から避難したオーストラリア人らがスペイン領のカナリア諸島を出発しました。オーストラリア政府が支援するチャーター機にはオーストラリア人が4人、永住者1人、それにニュージーランド人1人が搭乗し、機内には医療スタッフも同行しています。まずオランダで健康診断を受け、その後パースへ向かい、少なくとも3週間隔離措置に入る予定です。バトラ保健相は隔離措置は予防的な対応だと説明しています。
I want to stress that our primary responsibility as a government, obviously, is to keep our community safe.
政府の第一の責任は国民の健康と安全を守ることです。同時に乗客を帰国させ、たとえ可能性が小さくても、本人が気づかないままウイルスを広げてしまうリスクから守る責任もあります。バトラー保健相でした。一行は今後48時間以内に、オーストラリアへ到着する見込みです。アメリカのトランプ大統領が中東の停戦合意について崩壊寸前だと警告する中、イランのガリバフ国会議長はイラン軍はあらゆる攻撃者に教訓を与える準備ができていると強調しました。 ガリバフ議長は SNS への投稿で、誤った判断は誤った結果を招くと述べています。また、イラン外務省のバガイ報道官は、戦争終結に向けたイラン側の提案には、イランの航行に対するアメリカの封鎖解除や、凍結されているイラン資産の返還など、正当で寛大な条件が含まれていると主張しました。イランの要求はすべて理にかなった責任ある提案です。これはイランの国益だけでなく、地域全体、そして世界の安定と安全にもつながるものです。しかし残念ながらアメリカは今も一方的で不合理な要求を続けており、その背景にはイスラエルの影響を受けた考え方があります。バガイ報道官でした。一方、トランプ大統領はイラン側の対案を拒否したことを明らかにしました。その上で停戦は維持されているものの、信じられないほど脆弱だと述べています。中東で拘束されている牧師の家族がアメリカのトランプ大統領に対し、エズラ・ジン牧師の解放を中国側に求めるよう訴えています。トランプ大統領は明日ベイジンを訪問する予定です。ベイジンのシオン教会に所属するジン牧師は、中国国内の独立系キリスト教団体への締め付けの一環として、2025年10月から拘束されています。トランプ大統領は訪中を前に、ジン牧師の問題に加え、香港国家安全維持法の下で禁錮20年の判決を受けた香港のメディア王ジミー・ライ氏についても、中国側に提起する考えを示しています。ジン牧師の娘グレース・ジーン・ドレクセルさんは、トランプ大統領の訪中が父親の解放につながることを願っていると話しました。父が拘束されている間にこの子供が生まれようとしています。今も父は拘束されたままで、本当に信じられない気持ちです。こんなに長く収監されるとは思っていませんでした。ドレクセルさんでした。ニュースを続けます。連邦議会の委員会が、オーストラリアの先住民に向けられる差別やヘイト、暴力について調査を進めています。この調査は先住民担当省マリンディリー・マッカーシー氏の要請を受けて始まったもので、公聴会は5月1日にシドニーで始まり、8日にはアデレードでも開かれました。こうした中、アボリジナル及びトレスカー教諸島民のソーシャルジャスタスコミショナー、ケイティ・キス氏は、先住民への人種差別について、全国的な議論が必要だと訴えています。カンジュン族、ビリー・ウィディ族のルーツを持つキス氏は、SBS の番組、リビング・ブラックに対し、この調査は長年続いてきた差別の実態を明らかにし、先住民への暴力に対処する重要な機会だと話しました。先住民に向けられる暴力は、以前よりも公然と行われるようになっています。特に深刻なのはそのエスカレートぶりです。今や危機的な状況で、人々の命が脅かされ、実際に命を落とすケースも起きています。今必要なのは行動です。キス氏でした。委員会は今後数ヶ月かけて全国を回り、すべての州とテレトリーで公聴会を開く予定です。最後にスポーツと天気予報。まずはスポーツ、サッカーです。女子アンダーセブンティーンオーストラリア代表ジュニア・マチルダズが、女子アジアカップ準々決勝でベトナムに2対0で勝利し、初めてアンダーセブンティーン女子ワールドカップ出場を決めました。ジュニア・マチルダズは準決勝で日本と対戦します。両チームはグループステージでも対戦していて、ジュニア・マチルダズはリトルナデシコに5対0で敗れています。試合は木曜日、現地時間の午後3時キックオフです。また男子アンダーセブンティーンでも、オーストラリア代表ジョイーズが2019年以来となるワールドカップ出場を獲得しており、オーストラリアの育成世代にとって大きな節目となっています。続いて天気予報です。 お昼の時点での明日13日水曜日の天気です。パース、晴れで最高気温は33度。アデレード、時々曇り、最高気温は25度。メルボルンも同じく時々曇りで、最高気温は24度。ホバート、次第に晴れるでしょう。最高気温は18度。キャンベラ、にわか雨の可能性があります。最高気温は18度。シドニー、にわか雨、最高気温は22度。ブリスベンも同じくにわか雨、最高気温は24度。そして最後にダーウィン、時々曇りで最高気温は34度となっています。以上、5月12日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。